皆さん、こんにちは。タカパイです。
リュンです。
ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスなどの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今週、
はい。
デイムっていう回があったようですね。
ああ、確かに確かに。
はい。
ちょっと僕は見たいんですけど、
まあ。そうですね。自分もツイッターで、デイムで発表してきましたみたいな投稿を見て、まあ、あるんだっていうのを今見たっていう感じなんですけど、うん、そうですね、まあ、いくつかそのウォンテッドリーさんの、あの投稿をよく見てたりしましたね。
はいはいはいはい、
はい、うん、なんかまあデイムっていう会自体は別にその、まあ、機械学習界隈だけじゃなくていろいろ IoT とか、まあ、結構多岐にわたる分野の発表が あるみたいですね。
なるほどなるほど、はい、
そうですね。あと、まあ、チュートリアルとかもあったり、あと、論文投稿とかもあるみたいで。
はいはいはい。
うん。まあ、そうですね。まあ、普通のカンファレンスのような感じですね。ちょっと自分は、なんか恥ずかしながら、今年まであんまり意識したことなかったんですけど。
僕もそうっすね。
うん。やっぱ面白いですね。
これなんかあれでしたよね。確か月曜日の昼間とかにやってたのかな、
はい、ああ、そう。そんぐらいだったかな。う
ね、うん、結構、はい、月曜のあの時間帯、社会人だと、普通にミーティングとか入りがちな時間帯だなと思いながら、はい、
うん、
参加できなさそうだなと思って見てたんだよな。
なるほど。確かに自分も参加してないですね。そう、うん、資料、スピーカーデッキの資料を見るだけでしたね。うん、うん。あれ自体にもう、ミーティングとかキャンセルして、もうブロックして参加しないとちょっときつそうですね。
うん、そうっすよね。うん、
はい、まあ。というイベントがあったりだとか、あとは、あの、ストリームリット。
はいはいはい。
はい。ストリームリットっていう Python のライブラリがあるんですけど、
うんうん、
まあ、これはあの、まあ、本当に簡単に、あの、Web アプリケーションですね。その UI を持つ Web アプリケーションがまあ Python でサクサクっと書けるっていうやつなんですけど、
うんうん、
このストリームリットがスノーフレークっていう会社に買収されたと。
8億
というようですね。
あれ、8億だってるか800M。M。
ドラー。
まあ、ドラー ?8 億だってるか。合ってない？
いや、
8億ぐらい。
まあ、8億ぐらい
じゃないですか。すごいな。
すごいですね、これ。で、スノーフレーク自体は、
はいはい。
あの、まあ、データベースの、
うんうん、
データベースが有名。かな、
確かに、と思うんです
けど、はい、そうですね。確かまあ元々、そうですよね。スノーフレークはあれデータベースの会社
だった気がします。クラウドのデータベース会社、クラウドのデータベースを提供している、うん、データ周りの一連の機能を提供しているSaaSだった気がする。
はい、ああ、そうですね。そうかそうか。あ、普通にデータベース以外も提供してるのか、これは。
だった気が。
なるほど。そうなんですね。普通にクラウドの会社なのか。
うん。
なるほど。あ、結構。
ホームページを見ると、データエンジニアリング、うん、データレイク、データウェアハウス、データサイエンス、データアプリケーションズ、データシェアリングみたいなものの下にスノーフレークがありそう。
うん。
うん、
そうですね。
このデータアプリケーションズっていうところら辺にいい感じでストリームリットが当てはまるようになってくるのかな。うん、
そのようですね。
うんうんうん。
はい。そうですね。まあ、ストリームリット自体は普通にまあ OSS で、
うん、
まあ、無料でライブラリとしてまあ使えるっていうのもあるんですけど、あとはストリームリット for Teams かな。なんかそのチームで、
はいはい、
チームとかまあ会社向けかな、
うんうん、
にまあ何かの追加の機能を提供して、有料で提供するみたいなのをやってたはずなので、まあまあ、ちょっと今後どういうふうにニーズ変わるのかはあんま分かんないですけど、うん。まあ、ストリームリットクラウドか。ストリームリットクラウドでしたね。
はいはいはい、確かにある。これはなんかあれなのかな、デプロイまでしてあげるぜみたいな感じなのかな。
うん。ちょっとまあ、プライス見てみると、うん、なんかアプリケーションをまあ管理できるとか、
うんうんうん、
うん、なんか ちょっといろいろ知らない機能が出てきてますね。でもまあ、その認証とかも提供できるんですかね。
そうだ。確かに確かに、
うん。なるほど。はい。というので、こう、個人的にはまあ、ストリームリット結構使ってるので、
うんうんうん。
まあ、びっくりしましたね。
確かに。
はい。
僕も結構お世話になってるんで、
はい。
楽しみだな。どうなってるの。
そうですね。
うんうんうん。
はい。っていう感じで、なんかまあ、今週も終わったなっていう感じなんですけど、今週、はいはいはい、先週も終わったなっていう。はい。なんか高林さん気になるトピックとかありましたか？
あれじゃないですか。ツイッターコミュニティじゃないですか。
あ、ツイッターコミュニティ。確かに。ツイッターコミュニティ。
うん。
気になりますね、あれ。
いくつか入ってみましたけど。
はい。
まだ全然使いこなせてる感はないですね。
そうですね。
うん。
自分もまだ全然使いこなせてないかもしれないですね。うん。そうですね。なんでしょう。でもまあ難しい。その、結構ツイッターの、その、うんうんうん、なんかある種矛盾する思想ですよね。その、クローズな場所に投稿するっていう。うんうん、今までまあ、プライベートアカウントはあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、基本的にその全世界に向けて、
うんうん、
投稿するっていう話だと思うんですけど。
はいはいはい。
はい。あれ？うん、そうですよね。
そうですね。うん、プライベート。どうなっていくんだろうな、これは。
うん、ちょっとあんま分かんないですね。
うん、なんかまあ、今までリストでやってた情報収集とかはちょっとやりやすくなるのかな、これで。
ああ、そうですね。まあでも、その、ツイートを投稿する側が、
まあ入ってないと。
ですよね、
そうですね。
ツイート投稿する側が間違って、あの、普通のタイムラインの方に投稿すると、コミュニティでは見れないっていう話になっちゃうんで。
そうっすよね。
やっぱその辺が、なんか今まで、まあ、受信者側が管理すればよかった。話をその受信者側も送信者側もちょっと管理する必要があるっていう感じですかね。
うんうんうん、確かに確かに。
はい。結構むずいと思います、
ね。そうっすよね。いや、このツイッターコミュニティ、今検索機能ってまだないと思うんですけど、
はい。はい、
あの、マッツンさんって方がその技術系のツイッターコミュニティをまとめてくれてるページがあって、
はい。
気になる人はそこからなんかいくつか入ってみると面白いかもしれないですね。
確かに。
それはどれかというと、今ちょっとチャットで送りますね。
おお、ありがとうございます。なるほど。でもこれは、ポッドキャストのページもあります。そうですね。
はい。概要欄にも貼っておきます。
ああ、アメサメツイッターコミュニティです。なるほど。
うん。Python Japan とかもありますけど。
うん。
今170人ぐらい入ってるのが Python Japan のコミュニティだ。あんまり活発にいろいろなってるようには見えないんですよね、まだ。
そうっすね、
うん。こういうのやっぱなんか、Slack とか Discord とかが結構あるコミュニティが多いのかなと思ってて。
はい、そうっすね、そうっすね。
うん。だからそこと今後どうなっていくか。
うん。確かに。
うん。楽しみだな、この Twitter コミュニティ。
そうですね。まあ、そっか、まあ。確かに、まあ、完全に、確かにな。そういうスラック見なくてよくなら、まあ、ならまあ、
うん。
なんか、すごい便利ですね。
はいはいはい。そうっすよね、はい。
うん。そうですね。なんか、一応自分もテストコミュニティを作ってみて、
みたんですけど。はいはい
はい。はい、うん、高林さん入っていただいたコミュニティを。はい。はい、ちょっと、むずいなと思って。一旦ちょっと予想を見るかって思った。
はいはいはい。そうっすよね。
うん、
ちなみに僕はあとノーションのコミュニティに入ってみたんですけど、
はいはい、
ここは結構なんか活発に投稿がされてる印象ですね。
ほうほうほう。
うん。2100人ぐらいメンバーがいて、
はい、
そこそこ投稿されてる、なんかノーションの使い方のチップスとか。
うん、本当だ。
うん。
うん。確かに。そうっすね。
だからなんかまあめちゃめちゃ活発になってるとこは多分なってんだろうな。ちょっと見つけられてないけど、そういうコミュニティを。
確かにですね。そうですね。
うん。なんかおすすめのコミュニティがあったら教えてほしいですね。リスナーさん
に教えてい
かれば。
はい。確かに。なるほど。いや、でも今後に注目ですね、これは。
うん。
良いコミュニティがあれば知りたい。
そうっすよね。はい、なんか英語のコミュニティの方が、
うん。
なってんのかな。
まあ、ちょっと自分もコミュニティ作ってみようかな。
何コミュニティします？
僕はですね、
はい、
デュエルマスターズクラシックの会、コミュニティを作
ろうかなっていう。ありそう
だぞ、でも。
ありそう。
確かに、すでにありそう。その、手に入れたカードをひたすら自慢するっていう。
ああ、めっちゃいいじゃないですか。
結構細々と続けてまして。
おお、なるほど、なるほど。
はい。この前、ついに分かる人には分かると思うんですけど、クリスタルパラディンっていうカードを手に入れたんですよ。
なんか
分かる、分かる人には分かる。
なんか強そうだな。
カードのスペック自体は全然強くないんですよ、実は。
はいはいはい。
はい。全然、4コスト、パワー5000っていうゲーマーの中では結構、まあ、低い。ゲの上ぐらいの、
はいはいはい、
パワーだと思うんですけど、うん、でもまあ結構イラストがかっこよくて、
なんかいくつか出てきますよ、イラスト。あ、2つの種類。
そうですね。再録版があるんですけど、
はいはい、
初期版がやっぱりかっこいいですね。どれが初期版かわかんないか。
どれが初期版かというと、あ、でも両方なんか縦みたいのがあるな。
はい、これですね。
ああ、はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
はい。
これ普通にあれなんですか？なんか、ネット、はい、オークションとかそっち系で買ったんですか？メルカリとかで。
あ、そうですね。ずっともうメルカリで買ってます、ずっと。はい。そうですね。クリスタルパラディン超欲しかったんですけど。
あまり売ってないんですか？
そうですね。まあ、これ、デュエマの第2弾とかのカードなんですよ。
はいはいはい。
なので、すごい前なんですけど。10年とか前なんですけど。
うん。
なのでまあ、そもそもその綺麗な状態で残っているものが少ないっていうのもありますし。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。あと、必然的にその出品数が少ないので、値段も上がるっていうのがあって、はい。あんまり手が出てなかったんですけど、はい。ちょっと良さそうなクオリティのものがあったので、買ってみたというところですね。
はいはいはい。これはなんか思い入れのあるカードなんですか？
あ、まあ、使ってはいたんですけど、うん、そんな相棒みたいな感じだなって。
なるほど。
はい。まあ、かっこいいから買ったっていう感じ。
うんうん
うん、はい。そうですね。まあ、まあ、こういうのを買ったぜっていうのを投稿するにしても、
うんうん、
なかなか場所はないですね、あんまり。
いや、確かに、そうっすよね。はい、かといって、はい、デュエマーアカを一個作るのかって言われると、
そうですね。
ってところもある気もするんで、確かにそういうのにツイッターコミュニティはいいのかもしれないな。
いいかもしれないですね。
うん。
じゃあちょっと、デュエマクラシックコミュニティを作っておきますので、リスナーの方で興味ある方いれば、ぜひぜひ視聴をしてください。はい。
はい。
はい。はい、そうそう、メイントピックに行きますか。
はい、行きましょう。
はい、メイントピックはですね、まあ今日も、まあ、軽めの話にはなるんですけど、うん、自分がすごいハマってる番組があってですね。
はいはいはい。
はい。その話をしたいなと思います。
なんていう番組ですか？
はい。これが、パレド Z っていう番組でして。
パレド Z。
はい。はいはいはい、聞いたことありますか？パレド Z。
いや、僕はちょっと初耳でした。
なるほど。そうですね。多分マイナーな番組かと思います。
うんうん。
で、一応まあテレビでも放映はされてるのかな？
BS 富士。
そうですね。BS、はいはいはい。BS であって。で、今もその放映自体は続いてるんですよね。
へぇ、
はい。で、まあ、なんですけど、YouTube に動画が上がるので、
はいはいはい。
それで僕は見てると。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
フルで YouTube に上がってるんですか？
フルで上がってますね。
ああ、そうなんだ。
はい。はい。
YouTube でパレド Z を検索すると、あ、本当だ。今44話ぐらいまで上がってるのかな、
う
ん。
そうですね。そのパレド Z 公式が出していて、
うんうん、
大体、まあでも、うん、まあでも、うん、結構再生されてますね。
確かに。
だからまあそこそこ知ってる人とかもいるのかもしれないです。
うんうんうん。
はい。はい。
なんかパッと見た感じ、美味しそうな料理を作りそうな顔してる人たちが、出てきている。
あ、まさにそうですね。で、どういうテーマの話かというと、
はい、
テーマは結構シンプルなんですよ。その今高橋さんおっしゃった通り、その主役になってくるのが料理人ですね。料理人の方々。なんですけど、まあそのまあ、結構名は出ている料理人の方々ですね。
はいはいはい。
はい。はい、が、 まあ、その主人公となって、で、テーマが、その、そういうその一流の料理人の方々が、100年後の未来に残す一皿を作るっていうのがテーマになってますと。
かっこよ。
はい、そうなんですよ。100年後の。で、まあ、それをパーマネントコレクションっていうふうに番組の中で呼んでるんですけど、
はいはいはい。
はい。なので、まあ、その、各回ごとに、まあ、一人の料理人の方が出てきて、で、その方が、まあ、その、まあ、パルゼットから、パルゼットっていうのは組織なんですけど、架空の、その、100年後に残す一皿を作れっていう指令を受けて、作るっていう
感じなんですよ。ああ、なるほど。
はい。そうですね。結構問いがやっぱり面白いなって思ってて、はい。なので、100年後って、まあ、結構その、10年後とかでもイメージつかないと思うんですけど、
つかない。
100年後ってなるともう、わかんないですよね。まあ、そもそも自分も生きてない世界だし、はい。まあ、10年一昔とか言われますけど、その10倍なので、世の中もう どうなってるのかわかんないですよね。
そうっすよね。もうなんか、完全食が主食になってるとか、そういう可能性もありますよね。
そうですね。そのタブレットとか、食べてるとか、あるかもしれないし。
そうだよな、
まあ。地球にいないかもしれないし。
いや、確かに。確かに、確かに。
はい。まあ、僕もなんかわかんないですよね。僕自身も多分生きてないと思うね。100年後とか、はい。あの、その100年後をイメージして、まあ、皿を作るっていう。
これじゃあなんか、ちょっとあれなんですか？なんだろう。現代には出てこなさそうな料理が出てくるんですか？そういうわけでもないのかな？
あ、そうですね。そういうわけではないかな？まあ、やっぱりその、各料理人さんのその、まあ、色を反映して、出てくるので。
はいはいはい。
いきなり、そのタブレットが出てくるとか、ないですね。
はいはいはい。もう一つに私の意思を凝縮しましたみたいな。そういうのではないか。
そういうのではないですね。はい。まあ、ただまあ、そう、料理人の方々もその、まあ、例えばフレンチのシェフの方であったり、まあ、まあ、寿司の、その職人の方であったりとかは、いろいろなので、まあ、そういう、その、まあ、その人の、まあ、色っていうところとか、やっぱりその、100年後の未来に残す一皿っていうのの解釈が、その料理人の方によって違っていて。
ほう、あ、それ面白いな。
そうですね。そこも結構面白いポイントですね。で、まあ、例えばまあ、その寿司職、ある寿司職人の方は、まあ、まあ、お寿司を、この、まあ、100年後の未来に残す一皿っていうので、まあ、選んで、それを提出するんですけど、別にそのお寿司自体を残したいんじゃなくて、職人文化、そのお寿司のその ネタのその仕込みとかに、まあ、職人文化が凝縮されてるんで、まあ、そういう職人文化を残したいっていう意味で、このお寿司をその提出しましたみたいな
話をされたり。ああ、面白い。
か、あとは、その人によっては、そのまあ、日本の水産資源ですね。はい。で、まあちょっと自分もあんまり知らなかったんですけど、まあ、日本はあの、あれじゃないですか、海に囲まれて、水産資源豊かな国だと思うんですけど、その水産資源結構減ってるらしいんですよね。
あ、そうなんだ。
みたい。まあでも、まあ動画作られた頃がまあ、結構前なので、数年前なので、まあ今はどうかわかんないですけど、まあでもそういう水産資源減ってて、けど、まあ、そういうその、日本のその魚とかをまあ結構ふんだんに使った料理をその方は提出されるんですけど。で、まあ、それをまあ残す理由としては、まあ、100年後とかどうなってるか分かんないけれども、まあ、こういうのがまあまだ作れる世界であってほしいなっていう意味を込めて、ま
あ、
その皿を作るとか。
はいはいはいはい。
はい。そうですね。なので、まあ、問いとしては、一本筋の通った。100年後の未来に残す一皿を作ってくれという問いなんですけど、その間に返されるその、まあ、その料理人の方が違うことによって、そのアウトプットがかなり違うっていうのが、まあ面白い。ところですね。
もちろんあれですか、シンプルに、俺の作っ ったこの料理はうまいから100年後にも残れよみたいな人もいるんですよね、もちろん。
ああ、確かに、
あんまりいないのかな。
そうとは、直接そうとは言わないと思うんですけど、
うんうん、
確かにそのぶれますね、その、普通に料理作る人もいます。
はいはいはい
はい。はい、
ね、なんか、八木さん、おすすめの回とかありますか？
おすすめの回、
はい、
あ、ありますね。ありますね。おすすめの回は、
はい、
あ、その日本の生産資源を残したいって言った人の回なんですけど、
うんうん、
カンテッサンスっていうレストランの岸田修造シェフっていう方がいるんですけど、
はいはいはい。
はい、まあ、すごい有名なレストランですね。はい、
はいはい。
どうも。
岸田さん、これか。
なんか、あのミシュランの三つ星を、日本にミシュランが来てからずっと取ってるみたいなレストランで、すごい。あと、あの、グランメゾン東京っていうドラマをご存知ですか？う
ん、聞いたことあります。
あ、聞いたことありますか。そうですね。はい、なんか、木村拓哉さん主演のその、まあ、料理系のドラマだったんですけど、で、その木村拓哉さんが、あの、まあ、三つ星を目指すっていうドラマだったんですけど、
うんうん、
その監修とかもされてる、シェフの方です。
ちょっと概要欄に貼っときますけど、はい、10第15回のやつかな、この岸田さんが出てる。
ああ、15回だったかな。
うん、多分
そんな、はい。あ、15回ですね。そうですね。はい。は、かなりおすすめ。自分には、自分的には面白かったですね。
はいはいはい。
はい。とか、あと、あの、鳥敷っていう焼き鳥屋さんがありまして、これもめちゃめちゃ有名な焼き鳥屋さんだと思うんですけど。
はいはいはい。
はい。これ26回の池川義輝さん、取引の主の方ですね。
あ、はいはい、はい、これか。
の回もすごい面白かった。はい。そうですね。まあでも、うん。結構全部面白いですよね。はい。
はいはいはい。じゃあ、この中でもこの2回がおすすめってことですね、
はい。あ、そうですね。自分的にはすごい面白かったなと思いますね。はい。で、まあ30分の番組なので、
うん。
もちろん、その、ずっと料理をしてるっていうわけではないんですね。その、はい。で、あの、まあ、ロケみたいなのがあるんですけど。
はいはいはい。
はい。まあ、例えば、まあ、あの、その、100年後に残す一皿を、へのヒントを得るために、ちょっと地元に帰ってみたりとか。
ほうほうほう。
はい。地元に帰ってみたりとか、まあ、ちょっと、まあ、いろんな場所に行ってみたりとか、なんかそういうロケがあるんですけど、うん、まあ、そういうところも結構面白かったりしたり、あと、まあ、そういうその、まあ、その間の部分から、その料理人の方の料理へ向かう姿勢みたいなところも、まあ、すごい、まあ、本当にプロフェッショナルだなっていう、思うところがあって、はい。なんか自分はある種自己啓発的に、まあ、ちょっと見てたりもしたんですけど。
いいっすね。
はい。そうですね。やっぱ、その料理人の方の、世界っていう、まあ、本当に厳しいみたいですね。
うんうんうん、
そまあ自分はいたことがないので、身に染みてはわからないんですけど。
うんうん、
はい。でも、結構その、IT 系の企業と共通する部分もあって、面白いなっていうのを思っていて。
はいはいはい。
はい。まあ、料理人の方の、その、どうやらその、まあ、調理師学校がやっぱスタートになるのかなと思うんですけど、有名なところ、まあ、あると思うんですけど、そこから、やっぱりその何店かその修行するんですよね。
はいはいはい、はい。
何店舗か。
確かに、そういうイメージがある。
そうですね。なので、そういうところは結構、その、IT 系も2年とか3年とかで転職するのが普通、うん、まあ、よくある話だと思うんですけど、そういうことだと結構近いですよね。
ああ、まあ確かに確かに。
はい。なので、まあ、もちろんその、まあ、その料理人の方の場合は、結構まあ学ぶっていうところも、まあ、強いのかなっていうのを、勝手に印象を持ってるんですけど、うんうん、はい。まあ、その名のあるシェフの方とか、まあ、火入れの技術がすごいよっていうシェフの方の、まあ、お店に行ってその技術を学ぶ。
はいはい、はい。
まあ、そういうまあ意味合いもまあ、あるかなと思うんですけど、
うんうんうん。はい、
あと、そのまあ途中でパリとか、その、まあ、本場。まあ、日本だったらまあ寿司だと思う。思うので、まあ、日本でいいと思うんですけど、うん、まあ、その別の、その種類の料理の場合は、まあ、その本場に行って、で、実際そこで修行を積むともあるし、うん、そうですね。あと、さっきのその鑑定算出の、あの、求人っていうのを調べてみたんですけど。
ほうほうほう、なるほど。
はい。 まあ、それもあって、で、まあ、そこにお給料とかも載っていたので、
はい
見てみたんですけど、なるほど、こんぐらいかっていうような
い。本
こ
当
とを思っ
求
ていて、
人
はい。
ある。
そうですね、まあ、金額とかは、まあ、なんか、言いづらいところなんですけど、まあでも、まあ、東京のトップクラスのレストランで、なるほど。
ああ、確かに。
なるほどっていう感じだったり、そうですね。あと、勤務時間とかも、まあ、すごい長いと思うので、もう本当は朝早くから、まあ、夜の締めみたいなところまで、はい、長いと思うので、まあ、厳しいなっていうのを思ったりしましたね。はい。やっぱそういう、修練を得て、まあ、自分で独立されて、まあ、お店やってるっていうことなので、そうですね。本当にその中で活躍されてる方っていうのは、本当プロフェッショナル、プロ意識が高い方なのかなっていうのは思いましたけどね。はい。
確か
は
に。
い。なんかそういうちょっと啓発的な一面も、まあ、番組の中にはあるっていうことですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。はい。なので、まあ、なんかこの辺とかは、結構情熱大陸とか、なんかそういうのに近いかもしれない。はい。情熱大陸の、まあ、料理人限定版みたいなところに近いかもしれない。はい。そうですね。まあ、っていうのが、まあ、自分のおすすめポイントで、で、まあ、あとは、もちろん料理、まあ、すごい美味しそうなんですよね。はい。なので、やっぱ食べてみたいなっていうのは、すごい思いますね。
いや、確かにな。
はい。
いや、この鳥式のでは一人めっちゃ美味しそうだもんな。朝見ても美味しそうに見えるからな。すごいな。
そうですね。そうなんですよ。はい。で、まあ、そういうなんか食に興味を持つきっかけにもなるかなっていうのは思いますね。はい。まあ、もちろんその鳥式の焼き鳥とかめっちゃ美味しそうなんですけど、その他にもまあ、フレンチのレストランとか、しかもまあ、興味を、きっかけがないと、どういう店があるのかなっていうのもあんま知らないと思うんですけ
ああ、
ど、
確かに。
はい。この料理、すごいなって思って、食べに行ってみたいなっていうのを、まあ、思うきっかけにもなると。
確かに、フレンチとかってそうっすよね。わかんない。普通に生きてたらあんまり食べない気が、僕の個人の感想かもしれないですけど。普通に生きてたらそんなに食べないし、確かに興味を持つきっかけも、こういう番組で知るとかがないとなかなかなさそうだから。
そうなんですよ。はい。というところで、はい。まあ、普通に、やっぱまあ、出てくる料理とかも、まあ、すごい美味しそうなんで、まあ、麺も楽しいよっていうところですね。はい。はい。
いや、ちょっとおすすめ回見てみますね。
あ、ぜひぜひ。
はい。寒天さすの岸田さんと、
は
鳥
い。
式の池川さんかな。
はい。ぜひぜひ、おすすめですね。はい。そうですね。あとは、まあ、っていうのが、まあ、大体のおすすめポイントになってきて、まあ、リスナーの方も、もし興味を持たれたら、ぜひ、見てみてくださいというところなんですけど、はい。まあ、感想としてはですね、まあ、僕らは、まあ、普通に、まあ、会社員として働いてるんですけど、まあ、なんか似たような、問いで、なんか今、未来に残る仕事ができてるのかとかを、まあ、
エモいな、なんかちょっと。
ちょっとエモい感じにもなってきますね。はい。
確かにな、100年後に今関わってるサービスとかプロダクトがあるのかっていう。
確かに、まあ、それも ありますけどね。はい。
とかね、確かに100年後に何を残すかって。
そうですね。まあ、でも、まあ、プロダクトだけではなくて、はい。まあ、例えば、IT 系って今、すごい黎明期ですよね。もう、今、行われている手法を、まあ、確立した人が生きているみたいな状況なので、本当に
確
まあ、
かに。
ここ100年ですごい、ガーッと発達してきている。まあ、500
そうっ
年
す
か
よ
わかんな
ね。
いけど、はい。
インターネットなんて2000年ぐらいからっすよね、多分。もうちょい前か。でもそれぐらいから結構パソコンとかが普及し始めてって感じなんで。
そうですね。そうですね。まあ、機械学習もそうだと思うんですけど、本当に、もうレジェンドがまあ、まだまだバリバリ現役でやってるよっていう状態なんで、まあ、そういうレジェンドの人とかも、やっぱり試行錯誤の中で、まあ、前例がない状態の中でもう、こういう開発 形態やったら、まあ、アジャイルとか、
うんうん
う
ん、
こういう開発形態やったら、まあ、まあ、うまくいくんじゃないかっていうのを、まあ、こう試行錯誤していって、こう、アジャイルとか、まあ、僕はあんまり詳しくないけど、エクストリームプログラミングとか、XP とか、まあ、そういうのを作り上げられていったというので、まあ、別にその、そういうのは企業が、まあ、消えてしまっても絶えない、まあ、歴史として存在し続けるものかなっては思うので、なんかまあ、ちょっと自分も、これは残せたなっていう仕事をしてみたいなっていう、なんかこう、番組見る中でちょっと思いましたね。
深い話だな。あんまり考えたことなかったね。100年後とか、未来すぎて。
うん。
うん、
まあそうですね。100年後はまあ未来すぎなんですけど、
うん、
でもまあ、例えばまあ自分は今子供がいるので、いるんですけど、うん、まあその子供も20年後とかには、まあ成人して普通に働くと思うんですけど、
うんうん、
まあ健康なまま行けば。
うん、
だからそうなった時に、ワンチャンそう自分が残したドキュメントとかが見られる可能性あるなっていうのを。
うん、確かにね。
全然ありますよね。
いや、あると思いますよ。ある。
そうですね。
で、これなんか、はい、お父さんこれちょっと、読みづらくないみたいな。書いてあること意味わかんないんだけど、みたいな。
はい。はい。
とかね。
そうですね。はい。まあ、そうですね。まあ、そういうのもあるなっていうので、
うん、
まあ、100年後って考えると結構、スパンの長い話ですけど、
うん、
まあ、普通になんか、ちょっと立ち止まって未来、誰かに見られても、まあ、別に恥ずかしくないとかみたいなのは、うん、まあ、ちょっと考えるようになりましたかね。
いやー、なるほど。いいっすね。いろんな情報をパレット Z から得られてる。
そうですね。まあ自分本当にこの番組好きなので、あと、そうですね。まあまあ、それはちょっとまあエモい、まあエモめな感想なんですけど、そのまあパレット Z あの、東京の店だけこう特集してるっていうわけではないので、
はいはいはい。
そのまあ、まあ、日本ではあるんですけど、まあ、いろんな、まあ、まあ、パリの特集することなのかな。なんか、そうですね。まあ、東京は多めなんですけど、
うんうん、
その、東京じゃない、まあ、地方のところも名店みたいなところも特集してたりするので、
うんうんうん、
そうですね。まあ、旅行に行ったりして、機会があったら、まあ、そういうところにも行きたいな、みたいなのは。
ああ、確かに。
はい。そういうばっかりとした感想としてありますね。
うんうんうん、
はい、普通にまあ、美味しいご飯を食べたいなっていう。まあ、ことなんです。
確かに、
はい。
こういう人気店ってどれぐらい前から予約したらいけるのかな。
そうですね。ちょっと自分もまあ分かんない。
そうっすよね。
はい。僕行ったことがないので分かんないので。はい。
うん、気になるな。
そうですね。
例えばこの取引さんとかは目黒にあるんですよね。
目黒ですね。まあ、取引はなんか全然予約取れないみたいですね。本当に。
そうなんだ。すごい今 Google で取引予約。取り方って調べると一番最初になんか予約できる取り方の裏技徹底解説っていう記事が出てくる。ああ、2ヶ月先の予約まで受け付けてるから、
うん、
もうそんな日に朝一で電話するとかなんか。
そうですね。はい。
こういうところ行ってみたいな、ちょっと確かに。
そうですね。
うん。
そうですね。まあもちろん、それなりの値段はするんですけど、
うんうん。
まあでもある種の旅行と考えれば、旅行ぐらいな値段ですかね、多分。
うんうんうん。確かに、ちょっと一泊。はい、ま
あ、交通費とか含めて。
うんうんうん。
はい。
うん。なんかのお祝い事とかね、記念日とかね。
そうですね。
そういう時にこじつけてちょっと行くっていうのはありだな。
そうですね。はい。
はい。
そして有名なところってなってくると、そのタイミングが合うか分かんないですけどね。
うんうん。ああ、まあ確かに確かに。はい、
まあでも、まあ、なんだろう。まあそうですね。うん、まあ年に何回かくらいの感じで、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと行ってみたいなとは思いますね。はい。はい。っていうような、
はい。
はい。ぜひ、パレット Z 面白いので、リスナーの方も見てみてくださいというところで、
はい。
かね。はい。
はい。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりですかね。
はい。
はい。ということで今日は、八木さんからパレット Z。という番組についてお話ししていただきました。質問コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ IPFM でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。
ありがとうございました。